はい、こんにちは、三原です。いつもありがとうございます。今日のバスケの大学のテーマはポジションはあるものじゃなく作るものということでお話をしていきます。ポジションというのはガード、フォワード、センターのね、バスケットボールのポジションのことです。今日は日曜日、6月30日ですね。6月30日っていうとあれですか、もう今日で6月おしまい。あー早いですね。明日から7月か。うん、本当に早いですね。日曜日の朝聞いていただいて本当にありがとうございます。ぜひ最後までお付き合いください。さて、今日はポジションはあるものじゃなく作るものというお話をしたいんですけれども、これはね、まあそれこそ7月になりますとパリオリンピックがありますね。でパリオリンピックのメンバーが、まあ、今男子が16人まで絞られてきたのかな。でそれで女子が先日あの正式メンバー12人を発表ということで、12名が、ね、リリースされました。でそのメンバーを見た時に、まあなんか最近もう毎回そうなんですよね。メンバー発表されると SNS で、ね、批判めいた声が出てくるというのがもう最近のパターンでして、またあこういうの書き込む人がいるんだなというふうに思いながら私は見てたんですけど、うん、まあ、今回よく、批判の的になっているのがガードが多すぎると、でセンターがいないみたいなね、まあこれ前回もそうか、なんかそういう感じのコメントが多くてですね、うん、なるほどというふうに思ったんで、その感想を私が今日お話をしたいと思います。まあ今回その12人のメンバーということなんですが、12人のうちガードが5人、ガードが5人いるんですね。そしてセンターの登録は、たった1人だけと、高田真希選手1人だけということになります。ポイントガードは吉田麻美選手と、宮崎選手、そして町田選手の3人がポイントガード。まあ、12人のうちポイントガード3人というのはこれはまあ、よくある、まあ、チーム編成かなと思うんですね。でシューティングガード、本橋選手、山本選手がシューティングガード、これで計5人ということですよね。で一方で、高田選手がセンターということですけども、高田選手はもうオールダウンダーということで、いわゆるそのインサイドだけをやるセンターでは当然ないということと、あとまあフォワード系はですね、まあ、林選手がシューターとしていて、それからスモールフォワード東藤選手ですねが、得点力を期待されているシューター的な役割ということになりますよね。まあ、要はこれ全員シューターっていうメンバーに固めてるんだと思います。でマウリ・ステファニー選手、マウリ・エブリン選手、赤穂ひまわり選手は、まあ、パワーフォワード登録ということで、まあ、全員が1対1に優れて全員が3ポイントシュートを打てると、まあ、恩塚監督の言うね、全員で走るシューター軍団というようなキーワードありますので、まあ、それに沿った12人、まあ、最高の選出じゃないかなというふうに思います。でここで確かに一般的な、ね、メンバー編成からすると、まあ、ガードがいてセンターがいてフォワードがいてっていうそういうメンバーでいくとですね、センターもっと入れなきゃダメだろうと、ガード3人にして、センター3人にして、ね、残りをフォワードにするっていうのが普通でしょっていうのは分かるんですけど、なんかそれってポジションはもともとあるものっていう考え方なのかなと思うんですね。うん、どういうことかっていうと、バスケットボールっていうのはポジションがありますと。でポジションがあってポジションごとに役割がありますというのが、まあ、ある種固定観念みたいに頭の中にあると、うん、ガードはこの人、ね、フォワードはこの人、センターはこの人みたいにこう当てはめていくような、そういうなんか、まあ、戦術的なバスケット感がこう凝り固まっちゃうんじゃないかなと思うんですね。なんかこれ指導者としてあなたがチームを作る時も同じだと思っていて、自分のチームのバスケットはこれだと、ね、でそれに必要なポジションっていうのはこれだというのを先に決めてしまって、そこにまあ、なんていうかな、お眼鏡にかなった選手をこう当てはめていくっていうチーム作りだと、なんかこう一つの固定観念の枠を出ない気が私はするんですね。で一方で選手たちをまず見ると、ね、自分がやりたいバスケットがある、やらせたい戦術があるという戦術ありきではなくて、まずは選手たちを見ると、で選手たちを見ていい、一番こう得点力があり、一番こう走れて、そして一番こうハッスルしてっていうね、一人一人のこう選手を見ていったときに、この選手が最高のメンバーだっていうのを 見て、そして、その選手たちにこう役割を与えていくっていう、そういう逆の発想って言ったらいいんですよね。わかりますかね。うん、ポジションにとらわれないでいい選手を選んでいき、そのいい選手で、5人のバスケットを作っていくっていう、こういう順番の方がなんかこう、指導者として戦術の幅とかバスケットの考え方の幅が広がるんじゃないかなっていうふうに思います。なので、まあ、今回のね、その恩塚さんのやっている日本代表のバスケットっていうのはもう間違いなく、世界の中でも、まあ、いい意味で、特殊なバスケットをやると思いますし、いわゆる昔からあるねセンターはセンター、ガードはガード、フォワードはフォワードっていうバスケットじゃなくて、ベストな選手を ベストな選手をこう選んでいってポジションにとらわれず、本当に幅の広いスケールの大きなバスケットをやってるっていうふうに私は思うんですね。はい、なので、まあ、ガードが5人とかセンターがたった1人とかもうそれで大丈夫かよというような声っていうのはなんかあんまり関係がないのかなというふうに思ったので、私もちょっとそういうふうな、なんていうかな、スケールの大きなバスケットの捉え方、できたらいいなというふうに思って、今日はこんなお話をさせていただきました、ね。普通だったらやっぱり大きい選手を揃えた方がいいし、まあ、当然ね、あの大きい選手揃えた方がいいメリットもあるんですよね。やっぱりリバウンドどうなるんだとか、それから相手のね大きな、まあ、外国人選手、まあ、外国人選手っていうかオリンピックだからみんな外国人選手か相手はあの、まあ、言ってること分かりますよね。大きなインサイドの選手どう止めんだとかですね、まあ、いろいろあると思うんですけど、やっぱり今現状のベストの5人、ベストの12人を選んで、そして、ポジションっていうのは後からこう作っていけばいいというようなね、そんな、発想でバスケットチーム作りしてもいいんじゃないかなというヒントを私は、今回の12人発表から得ましたので、今日はそんな考え方を紹介させていただきました。いかがだったでしょうか。あなたのね、考えもあると思いますので、ぜひね、コメント欄にてあなたの考えも聞かせていただければと思います。はい、ということで、今日は、こんな話をしてみましたが、バスケの大学毎日毎朝放送しております。もしよかったらチャンネルのフォロー、そしていいねのボタンを押して応援してくださると嬉しいです。はい、引き続きチャプターを区切っておりますが、ということで昨日の放送はですね、子供は成長するのが当たり前ということで、宮城県の及川さんのリクエストにお答えしました。及川さんから早速コメントいただきまして、わーありがとうございます。リクエストした翌日に先生のボイシーのテーマになっていて、とてもワクワクして聞きましたということでね、ありがとうございます。急にね、リクエストいただきまして、でそれに答える形で、なんかまとまった話ができたかどうかちょっと私もわからないんですけども、喜んでいただいて嬉しいですね。成長する子供の邪魔をしない、話を真剣に聞くね、ということで価値ある熱い内容でしたということでね、及川さんありがとうございます。娘さんにもよろしくお伝えください。宮崎さん、20年前に尊敬する他校の監督さんとお酒を飲んだ時に言われた言葉です。親が子供に転ばぬ先の杖を与えてはいけない、だって俺らだって失敗して成長してきたでしょうと鮮明に覚えている言葉です。ちなみに我が家は最後の決断は子供自身にさせるを考えて子育てをしてきましたということで、本校に入学した高1の息子は小学校時代に上手くなりたいと2回もチームを移籍しました。移籍が良いか悪いかという問題はありますが、自分が上手くなりたいと決断した息子の判断ですと。今日も良いお話ありがとうございました。及川さんグッジョブですということでありがとうございます。やっぱこういうなんか親なりね、コーチが一つのこうなんかキーワード基準が持ってるとね、やっぱりいいですよね。宮崎さんありがとうございます。最後30923ですね。ちょっと、キキさん、はい、ありがとうございます。初めまして、最近毎日聞かせてもらってますということでありがとうございます。高校バスケ顧問もしており、顧問としてもまた教師としても教科指導としても生徒の成長を信じ、大人が邪魔をしないように気をつけていかねばと再認識しました。ありがとうございましたということで、はい、ありがとうございます。ぜひぜひまたこれからもねコメントいただければと思いますので、お気軽に、アウトプットにね、放送を聞くのはインプットですけど、そこからアウトプットすることで学習効果も高まるので、ぜひぜひボイシーのコメント欄使っていただきたいと思います。またコメントお待ちしてます。はい、ということで、いかがだったでしょうか。日曜日の朝にありがとうございました。バスケの大学毎日毎朝放送しております。ぜひまた明日の放送でお会いしましょう。最後にバスケの大学研究室では現在進行形で手掛けている最新のチーム作りについて、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。興味のある方は放送の説明欄から一度覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学でした。それではまた。